なんか昔私の知り合いでエッチするたんびに必ず関西の子だったっていう悩みを持ってるやつがいて、
その時分かるってこと？
その時分かる、うん、いやでエッチし始めたらまた関西だったんだと思って、普段俺関西出身ばっかりなんだろうって
普段関西弁を話さない子が自分にだけ関西弁を話してくれるっていうのはすごい嬉しい。
ああそっかそっか。
それから隠してたのがエッチの時だけふって関西弁が出たっていうのもいいよね。
いいですよね。
なんか緩んだ感じが
ですよね。
打ち解けた感じがあるよね。
そうそうそう、5、6人付き合って全部それの状態になったんで、俺何かを俺はこれはやってるのかっていう。
ああブラックリストに乗ってるかもしれないね。僕が一緒にいつも連れてってくれるキャバに連れてくれる社長は必ず聞くのは出身どこなの、うん、相手の、うん、で携帯にもう520入ってるわけ、キャバの女の子、
はいはい、
でキャバの名前ってみんな似てるやん、はい、その時の流行りの名前だから、はいうん、でその名前で覚えなくて必ずどこどこの何って店の名前じゃないんだよ、出身
は、うん、
角の立ての何ちゃん
だから、ね、
角の立てっていうのが名字になるわけだよ。もうだからかぶらないじゃん、そうなると角の立てのランちゃんになるわけだ。住所聞いて家で Google マップで、
はい、
グーって家の周り見て、ああこんなとこにもコンビニとかあるんだなみたいな
角の立て見てると
見るんだ。いいところは、望むならば一両電車、電車は一両、
はいはい
はい、それでドアは自分で開ける、
はいはい、ありますね。
だから寒い地方はそうじゃん、だから全部開かれる、はい、一両電車で自分で開ける、はい、ところから来た子なら指名
あ、それはねいいですね。それ絶対いい、私はそれは大賛成。
でもなんかあだからね、北海道出身で北海道も札幌市内って言うとね、もうちょっとなんかランクが下がるんですよ。
ランク下がっちゃうんだ。
ランク下がるんです
よ。でも札幌市内いいと思います
よね。札幌市内よりもやっぱりぐっちゃんとか
ああそれはそ
うです、ね、箱とか
あ分かります
よ。なんかもう島まで行っちゃうとか
はいはい、
うん、なんかもうそのうわーって Google マップで見た時ね、何のマークもないみたいな道もないな、これはヤマト運輸さんはどうやって運ぶんだっていうようなところっていうのをこう見て、なんか部屋を覗き見してる感じがするんだって、
うんうん、すっごくよくわかります。その子にとっての東京が俺なんだっていうことになるんだと思います。今プラチナサライの編集長やってる小林って男と私が同期で、うん、それで小学校の新入社員のことに話したんですけど、うん、付き合ってる女の子のずっとこう名前を挙げてきたんですよ、うん、小林は全部東京出身の自宅の女の子、付き合ってるのが
偉いね。
私は全部地方出身の下宿の女の子、アパート住まいの子
自宅って大変だよね。
まあそうなんですけど、うん、やっぱほらそれなりの流れがあるらしいんですよ、そっちはそっちの文化で。
ああそう、好みとかじゃなくてかな。
好みも好みかなんかわからないですけど。
小林少年って出身どこだっけ。
元町ですね、横浜。
ああ横浜か。東京の女の子に憧れてるというわけでは別にないよな。
そうじゃない、だから小林的には全然もう東京、要するに自分と一緒にこう育ってきたエリアの子と付き合ったんです。私は全部地方から出てきて一人住まいしている女の子と付き合ってましたから
。それは年って変わる。
ああどうでしょう。かみさんが東京なんですよ。でこれ東京の板橋の十条ってとこなんで、東京の中でもかなりこう田舎、東京の田舎っぽいとこなんですよね。それはそれでまたあんま変わんないような気がしますけどね。
僕は自分で感じる。これさ、今は別仲なの、別
仲なの。私もどこでお聞きしようかなって
ここまで。後で決めよう。後で決めよう。うん、それはそうなったということで。だから僕はね、最近感じるのはね、昭和な話題がねできる子がいいなと思って。
昭和の話題。
昭和。笑いのツボとかが昭和だったりとか。 なんか、うん、あの歌とか、なんか好きなもんとかが年齢関係なしに昭和テイストっていうのがなんかね盛り上がれるね。だから自分のなんか楽しむツボ、笑いのツボだとか、面白いとかいいと感じるもののテイストがやっぱり思春期から少年時代から思春期までに形成されてるから、うん、まあ、そう昭和かなり昭和に対して
じゃあ笑点から落語に入んなきゃダメなんです
ね。僕はね関西落語だから笑点じゃないんだ。上方落語だ、
はいはい、
吉本なんだよね、うん、でも東京の落語も聞いてたけど、本で読むと江戸落語の本って読めないんだよ。すっごい落語の速記本っていうのは、江戸弁がきつく書かれてるから関西弁の本を読めないのと一緒で、
ほ
ー、関西弁の本も読むのは僕らでもしんどいけど、関西弁で書かれてると本は標準語で書かれてるのが一番読みやすい。
江戸落語も東京という方言で書かれたってことですね。
書かれてる、
うん、あ、まあそうでしょうね。
でもなんか昭和テイストっていうのがこう通じるっていうのがなんか、うん、なんかあの昭和テイストみたいな、あのレトロ感ってあるけど、あのテーマパークとかテーマレストランのレトロのがあるけどね、なんかあの昭和の味わいみたいなのがなんか、うん、歌謡曲にしてもさ、
はいはい、うん、もう歌謡曲って言い方自体がすでに昭和です
よね。歌謡曲その前はムード歌謡だからね。
ああそうですね、
うん、なんか踊ってる人が気配見えたチャーラッチャッチャチャーラッタその後はベースなんかドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンってサックスだったりトロンボーンベースっていう、うん、なんかそういうのが通じると、
はいはい、
喋って楽しいし面白い、面白いものだけど一緒に面白いって味わえたりするっていう、
うーん、
ね、これはね実はあんまり年齢関係ないね。
ああそうですか。
年齢関係ない、意外に年齢とは関係なくこれがピッて、同世代だったらピタッともちろん合うよ、
はいはい、
同世代はもちろん僕とのアジアは同世代でもピタッと合うんだけど、
今昭和のテーマパークみたいとか実は世の中あるんですよ、
うん、
それ私がもうしょっちゅう言ってる、うん、銀座の白いバラっていうキャバレーなんですけど、あそこ自体はカラオケなしでイントロクイズやりますからね。
ああ、なるほどね。その方がいいよね。
ちゃんと演奏者がいて、でスーパーイントロとかっていうと演奏者が3人ぐらいで、
演奏者がやってくれるんだ。
ドンってベースがブンとかやってたらもうサックスもブッてやって終わりなんですよ。それで今の何でしょうみたいなことを、
あ、それいいね。
真剣やってますよ。
あのね、あの生バンドで、いや勝負はね、曲はね、イントロだよ。
あ
イントロ、うん、そこで自分のなんか青春にスイッチが入るね、
うん、
イントロの瞬間に、うん、歌い始めてるイントロのところ、そうだね、感想よりイントロだな、やっぱり、
うん、
もうなんかあの巨人の詩ってさ、カーンっていうあの音だけじゃない、巨人の詩なんか
タタタラララッタの前で、
前
カーン
カンっていうのね、そうそう、カンっていう、あれで巨人の詩だよ。
まあそうですね、
うん、大阪はその前にあるんだけど、
え、
あれそれはその時は奈良ちゃんどこにいた？
東京で見てましたよ。
東京、
千葉です、千葉、
うん、
船橋で、
うん、5秒コマーシャル入るんだよその前。
大阪西ですか？違う、
何で万代百貨店、
いやそれ知らない、
それ10年100年1000年万代百貨店って5秒のコマーシャルが入って、
ええ、うん、そっからカン、
万代百貨店カンっていうことなの。
ああそれは知らない、それはないですね。
だから5秒コマーシャルだから多分地域で違うんだよ。万代百貨店って大阪の百貨店だよきっと。すごいだろ、10で1000で、あ、100で1000で万で万代百貨店っていう、もういかにも意外に小林先生さんだったらすごいよね、そういうのは。なんか彼氏あるよね。
5秒コマーシャルってテレビ局あったんです
よ。あるんですよ。あるんですよ。時報前の5秒。
あ、それすごいな。
だから、あの巨人の星と万代百貨店は僕の中で繋がっていて。
セットなんですね。
うん。だから、俺試しじゃないんだよ。
あ、
巨人の星で見たら、万代百貨店で。万代百貨店提供みたいに書いてるのだって、全然何の提供もしないよ。何の提供もしてないよ。
直前に入ってるだけだよ。いや、そういうもんです、そういうもんです。
それで、昔のさ、これどこで切ればいいの？ これ2時間回してどっかで切るかも。あのどっかからあのこっから続くみたいな感じで。あの昔のテープカセットテープに入れてたね、ソニーの C30 とか、
はいはい、
C60 とか、
はいはい、
でもうまだ僕撮ってはなんだけど、あのそれをずっと聴いてたから曲順覚えてるよね。この曲が終わると次これ完全にそのここの曲が終わった瞬間に次のイントロを頭の中で流れてるよね、うん、つまり音楽の楽しみ方っていうのは記憶と先行なんだよ。流れる前に聴いてるんだよ。
あ、そうですね、はい、
常に音楽はな流れる前に聴いていってるから、この曲が終わったら次は失恋レストランチャランチャランチャランっていう。
そうですそうです。だからなんとかの曲っていう時に、なんとかっていう LP の B 面の2曲目とかっていうのがせいですか。あるとこから A 面 B 面がなくなったんで、それがねすごかったですね。びっくりした。
あ、だいたいね B 面の方がマニアの歌が多い。いい歌が多いんだよ。詩はね僕は2番がいいと思う。
は、
詩はね絶対ね作詞家はね2番に行く。1番はやっぱり状況説明があるから、で3番はやっぱりねあの メジャーに分からせないといけないところね。2番はマニアックになるんだよ。1番2番が不思議な歌になるよ。カラオケ行くとさちゃんと
全部出ますね。
出るからさ、僕カラオケってね知っていいんだなってすごい思った。で今、まあ、ボイストレーニングやってて歌ってるのね、そうするとこのここをどうやって歌おうかとか米印繰り返しみたいなところは、同じように歌うとつまんないから、っていうのをニュアンス変えていこうとか、いろいろやってね。でだんだん最初今風の歌も練習したんだけど、昭和にだんだん行ってこの間大山夫婦の Love is Over、
はいはい、
名曲。これはテレサ・センさんもカバーしてる
って、はいはい、
なんて高圧的な歌なんだろうっていう、
はいはい、
すっごい大山夫婦さんのあの喋り方だけじゃなくてね、
はいはい、
歌は高圧的だなと思いながら、でも、でもこれはなかなか深いぞみたいなの、詩で味わえるよね。
カラオケならですね、目で見る。
そう、あのね、僕らでフォークソングでニューミュージックと呼ばれる前のフォークソングっていう、まだフォーライフレコードができる前の、
はい、
フォークソングの世代ですよ。さだまさしさんとかで育ってるんで、詩なんだよね。フォークソングってメロディーよりも詩で持っていく世界。ロックになっちゃうともうメロディーとかになっちゃうんだけど、あの詩の世界なので、さだまさしなんかもう完全に昔から小説だよ、
まあ、
物語だもんだって、物語がこう描かれてるっていうことなので、だからカラオケ行って知らない歌を、あ、へえって知らない歌を見た時にやっぱり、あ、これなかなかいい詩だなと思ったりとか、昔からの歌を改めて、あ、これこんな詩だったんだって、
思う時ありますね。
あるね。
全く知らない、あの言葉だ、あの要するに思い込んだらっていうのが、あの、思い込んだら知れの道が、こんだらがでっかい重たいもんだと思ったっていう話がありました。
こんだわらと思ってたって、
はいはい、全然違ったりしますもんね。
でまあこっちも経験を経て大人になってるから、その詩を味わえるっていうのもあるんだろうけど、それであのニューリミックスになるじゃない。ニューリミックスになるとね、年いってからのがいいね。
あ、そうなんですか。
年いってから歌唱力は落ちてるんだよきっと、
はいはい、
カレーに伴ってね、でもね味わいが全然違うよね。やっぱ大人だよね。すごい大人。それはねアン・ルイスさんのグッバイ・マイ・ラブ、
はいはい、
これが10代なんだよ、あれ最初。
アン・ルイスが
最初にそれを発表したのは10代かなんで16か
8
かぐらいなん
で、
にしてはグッバイ・マイ・ラブで大げさなって、
はいはい、
それ高校生じゃんっていうんだけど、35ぐらいの時にもう一回それを出してる、新しく自分で歌って、
はいはい、
そっちの方が全然大人で
いい、
味わいが、たかだか高校生のグッバイマイラブよりも、やっぱり、ね、大人になってからのグッバイマイラブの方がね、いいよね、 だから、うん、徳永秀之さん の、うん、あの恋に落ちても、うん、もうあの今の徳永さんの年齢、僕ら同世代だけど、あのの年齢で歌うとすごい大人な感じがするけど、うん、当時歌ってた人は若いからね、
うん
うん、だからそんな今もうあの金妻も若い子たちは知らないから、
ね、あまあそうですね、
どんな話って言われて、こんな話してた時にふーんって流されちゃう、うん、ダイヤル回して手を止めてはもうわけわかんない話になっちゃってるから、
う
ん、
あそうですよね。
あとあの曲はまだあの時は週休2日じゃなかったから、あの日曜日が、ね、家庭に帰っちゃう、
ああ同様の夜と日曜の夜中、は
い、あなるほどね、
なんか時代だな、
土曜日が半ドンだったん
だ、あそうだそうだそうですね、
うん、土曜半ドンっていう半ドンってことはないけどね半ドンっていうのは小学校の時代で言ってたけどな、あの明日は半ドン、半ドンって予定帳に書かれてたの。クーラーは、
ええ
クーラーは、
え
クーラーはあった、学校にクーラーはなかったよね、
学校にクーラーなんかないですよ、
ないよね、
ええ、
ストーブだよね、
っていうかだるまストーブでした
ね、石炭ストーブだよね、
石炭ストーブでした、
係が取りに行くんだよね、
はいはい、
うちは高校でもね、まだあのストーブでね、夏はもちろんクーラーなくて窓を開けて、で数学の先生がね、加藤先生っていうのがすごい天才的な先生で、